こんにちは、片山真一です。今回はセールスで5回目に伝えること、5番目に伝えることっていう話をしていきます。これ4回目を聞いてないと意味わかんなくなっちゃうので、必ず4回目を聞いてから、5回目聞いてください。これね、聞いてくださいね。はい。でですね、じゃあ5回目に伝えること何なのかという話なんですけれども、それは数ある選択肢の中から、あなたの選択肢が一番いい。あなたがこれからオファーする選択肢が一番いいよっていうことを伝えるっていうことです。これが非常に大事なことですね。具体例出しますね。4回目の中で、健康寿命を伸ばすっていう話をしましたね。健康寿命を伸ばす方を例にとって、ピンピンコロリで100までいくっていうね、例を取りました。で、そのためには、お金が必要だし、時間が必要だし、情報が必要だっていう話をしましたね。で、じゃあ時間とお金と情報、この3つが揃う環境ってどんなものがあるんだろうかって考えた時に、じゃあお金がどのぐらいですかね。例えばじゃあ今よりプラス10万円ぐらい必要だとしますよ、ね、いろんな、ケアを込めて、エステだとか食品だとかその健康のサプリメントだとかいろいろ含めて10万円ぐらいプラスで欲しいと。で、あとはプラス1時間ぐらい欲しいと、毎日1時間ぐらい欲しいと、で情報に触れる必要があると、まあ、情報も買う必要があったりもするので、そういった情報ですね、何かの教室に通うとかもありですよね、そういうものを含めてそういう情報を、取る必要があると。で、その環境が揃う、ものって何なのか、その環境が揃うものは何なのかって考えた時にですよ、どっかの教室に入るのがまあ早いですよねとか、自分でインターネットで情報を取れますよね、本も買えますよねと、で自分で八百屋さんに行って食品選ぶこともできますよねってこともできるし、あるいはですね、オンラインの、ネットショップなんかでそういういい食品だけを取り扱っている、八百屋さんとかあるんで、そういう八百屋さんとかもありですよねとかね、まあ、いろんなものがありますよね。で、そういう情報を伝えた中でですよ、とはいえ、自分のものが一番いいんだってことを伝える必要があるわけですよ。なぜならっていう理由をつけてですよ。よろしいでしょうか。その取り扱っている商品によってね、いろんな理由があると思いますんで、それを伝える必要があるんですけれども、例えばじゃあ別の例として、僕がですね、今一番おすすめしているのはオンラインサロンだったりするんですね。オンラインサロンであったりとか、あるいはそのインターネットを使って、商品が売れていく仕組みを作るっていうことですね。まあ、物販の方であればアマゾンでいいかもしれないし、ね、いろいろありますよね。情報コンテンツを販売している方であればその情報コンテンツを販売するような仕組みですよね、っていうものを作るのが一番いいと思っています。なぜならばということなんですけど、これは4回目の時点でその価値観を伝えるんですね。本当に自分が思っていることじゃないとダメですよ。思っていることを伝えるわけですよ。僕は本当に子育てがしっかりできるような社会を作りたいなって思っているので、そういうところも含めて、そのためには時間が必要で、お金が必要で、子育ての知識が必要でっていうのが、あるわけですよね。時間も場所も選ばない、それでいて収益がしっかり上がるような、仕事をしてほしいなというふうに思っています。これはお父さんでもお母さんでも全然構わないし、まあ、両親揃ってでも全然いいと思います。そうすると時間も場所も選ばず、それでいて収益が上がる、収益が上がり続けるというのが大事なんで、単発ではダメなわけですよね。単発ではダメだからこそ、継続収入の入る、オンラインサロンがいいとは思っているんですけど、まあ、そういうふうに考えていくと、じゃあいろんなやり方がありますね。時間もお金も選ばないで、時間も場所も選ばないでお金が入ってくるという話なんで、例えばじゃあ不動産がありますと、不動産ビジネスがあります、賃貸のビジネスがあります。で、賃貸だったらいいですよね。アパート建ててしまえばずっとそこから収益が上がり続けるわけなんで、いいじゃないですか。それから、FX とかね、仮想通貨とかもありですよね。 FX 仮想通貨、それから株もいいと思いますし、オンラインサロンも同じようにいいと思いますし、ネットビジネスもいいと思います。情報コンテンツを販売するようなネットビジネスもいいと思いますし、その Amazon とかね、 メルカリを使っての転売もいいと思いますし、いろんなやり方があるわけですよね。まあ、代表的なやり方いくつか、列挙してもらって、とはいえそれでも僕はオンラインビジネスが一番いいと思ってるんですよ。それはなぜかというとっていうことを伝えていきます。例えば、株 FX 土地、っていうのは初期投資がめちゃくちゃかかっちゃうからですよ。初期投資がかかってしまったら回収するためのリスクというのを負うわけですね。不動産ビジネスって言って、じゃあ賃貸で、賃貸で収益を得ようと思ったら、そもそもアパート建てなきゃいけないと、もしくはそのアパートを買わなきゃいけないっていう話になっちゃうんで、まあ何千万かはかかりますよね。何千万かかかってしまう。それ回収できるのいつですかって話なんですよね。賃貸でいつですか、随分かかります。そこからそれまでずっと赤字なわけですよね。しかも管理費がかかります。で、管理費がかかるし、修理するのもお金がかかるって話になってくるんで、結構大変ですよね。自分で修理するのも嫌だし、ね、するとしても大変だし、誰かに管理会社に任せればいいって言っても、管理会社に任せるためには費用がかかるわけですから、ランニングコストがずっとかかっていくわけですね。それで建物が古くなっていくと、あんまり美味しいビジネスではないと思ってます。お金がある人はいいと思いますけど、そもそもその買うための初期投資何千万円っていうのを持ってる人が少ないですよね。あんまりよろしくないと。で、これは、株でもそうだし、その FX でもそうですよね。いきなり何千万円とか投資するのはかなりリスクがあるし、そもそもその回収できるかどうかっていうのがわからないと。まあ FX とか株だったら、その不動産みたいに何千万もかかんないですね。100万円とかでも全然できるんですけれども、とにかくリスクがありますね。100万円ぐらいはやらないと、でもそんなに大した収益になってこないですから、ね、月利が例えばじゃあ 10% で回ったとしても、100万円で、月利 10% だと、月利 10% いったとしてもですよ、これは毎月10万円にしかならないわけですから、月収で30万円欲しいとなった時は300万円の、用意が必要ですよね。っていうことで、リスクもありすぎる。300万円だったら300万円のリスクがある。それでいて、ね、儲かるとも限らないということを考えると、あんまり FX とか株とかっていうのもどうなのかなっていうことになってくるんですね。そう思いませんか、だって。っていうことです。まあ仮想通貨も同じ話、株、FX、仮想通貨あたりはそういう話ですね。儲かる人は儲かるけど、損する人は損すると。で、大体損する人が多いんですよ、そういうのっていうのは。儲かる人は大きく儲けるけど、損する人は損してしまうという話ですね。で、損するのは、まあ、ビジネスやる以上、リスクを負うっていうのはそれはしょうがないわけなんですけれども、それにしてもちょっと初めてやるにはリスクを負いすぎるなと。なけなしの数百万円を投資するにはちょっとリスクが高いかなというふうに思っております。ということを考えると、じゃあ物販なのかって考えるんですけど、物販だとですね、確かに例えば、利益率 30% ぐらいで回すことはできると思うんですね。利益率 30% ぐらいで回すことはできますけれども、で、初期投資もそんなに多くはないですね。だから100万円投資すれば利益率 30% だったら毎月30万円ぐらいの、収益にはなってきますと。これはそうなるじゃないですか。で、その30万円今月使って、来月も100万円ね、仕入れをして、で30万円の利益になっていけば別にいいわけなんですけれども、仕入れをするっていうのが時間がかかっちゃうわけなんですよ。100万円分仕入れをするってそんなに簡単な話じゃないはずなので、100万円分の仕入れをするための商品を選ぶ時間が必要ですよね。確かに場所も時間も選ばないですよ。だけど時間がかかってしまうと、時間がかかりすぎてしまうわけです。そうすると、子供を育てるはずだった、子供の教育に使うはずだった時間がなくなってきますね。健康のために、トレーニングをするはずだった時間がなくなっていきますね。これ結局のところサラリーマンとあんま変わんないわけですよ。そうなってくると全然物販の魅力がなくなってきてしまうと。その点ですよ、その点、その情報コンテンツを販売する、自動で販売するでしたり、オンラインサロンというのは、非常にいいですよね。まあ、オンラインサロンはサブスクリプションモデルで、サロスクというのを僕は、提唱していますので、 サロスクだったら、ストック収入で収益が上がり続けると、まあ、30万円ぐらいの収益上げようと思ったら、会員さんが30人ぐらいいて月謝1万円であれば30万円になりますからね。で、その中で、何か新しい商品を作ったんであれば、その商品を会員さん向けに販売していくこともできるし、新しい商品を会員さんじゃない方向けにも販売していくことができると。で、そもそも新しい商品を作る段階でテストすることが、できるわけですね。オンラインサロンがあれば、オンラインサロンの中で、メンバーさんたちの様子を伺ってどんな商品が求められているのかということを確認することができるわけですね。こんな商品作るとしたらどう思いますかということを聞くことができますね。オンラインサロンを作るための、そういう講座を半年間やろうと思うんですけど、どう思いますかって投げかけてみるわけです。そしたら、あ、それすごくいいね、私参加したいですっていう声が多ければ、それやればいいですし、いや別にそれでいらないと思いますとか、私全然興味ないですとか、そもそも反応が薄かったら、あ、これは求められていないんじゃないかということでやめたらいいですよね。とか、見せ方を変えるってこともできますよね。見せ方を変えるって非常に大事ですよ。同じ商品でも見せ方を変えることによって全然売れ方が違いますからね。そういう商品いろいろありますよね。例えばティッシュで、花セレブっていうティッシュありますけど、もともと違う名前だったんですね。あれ確か、モイスチャーなんとかみたいな名前だと思うんですけど、その時は全然売れなかったけど、花セレブに変えた瞬間すごい売れるようになったとかね。多いお茶とかもそうですよね。まあ、そういうのいろいろありますね。まるでこたつソックスとかね、有名ですけど、っていう例があるので、見せ方は非常に大事であると。で、見せ方を変えて、もう一度メンバーに、ね、問いかけてみるわけですよ。投げかけてみると、そしたらすごく反応が上がるかもしれません。内容は同じでも見せ方を変えるだけで、っていうような、テストマーケティングをサロンの中でできたりするので、非常に有効であると。つまりサロンの中で、サロン自体が収益源にもなりますし、サロンの中でテストマーケティングをすることによって、サロン以外のところに販売する商品を作るときにも、テストマーケティングができるんで、反応が高い商品を作りやすいということです。で、それを仕組み化してしまえばいいので、ね、仕組み化さえしてしまえば、そこからもまた収入が入り続けるという状態を作れるわけですね。で、それでいてリスクどのぐらいあるんですかっていう話なんですけども、これも本書の中に書いた通り、ほとんどリスクなんてないですね。だって Facebook グループ作るのは無料ですからね。無料で誰でも作れますし、初めは小さく始めることもできるわけなんで、小さく始めてメンバーを育てたら、その後大きく広げるということですよね。大きく広げる時にも、初めのメンバーを、募集する際にも、無料の、プラットフォームというのがいろいろありますよね。Instagram であったりとか、Facebook であったりとか、 Twitter であったりとか、ブログもあれば、まあ、YouTube もあるし、そういうところから無料で集客することができるので、非常にリスクが低い。ただ、まあ、メールを出すときとか LINE の、システムを使うときは多少お金かかりますけどね。ただメールとか LINE に関しては無料で使えるところもあるので、LINE を順番に配信するっていうことができるんですね。あらかじめ組んでいたその順番通りに LINE を配信していくと、今日登録した人と、明後日登録した人で1通目から流れるようにできるんですね。同じ順番で流れるようにできるということです。わかります？だから そのシステムとかも無料で使えたりもするので、今は、本当にリスクがほぼないです。リスクっていうリスクがあまり見当たらないですね。本当にほぼないですね。メルマガ配信をする場合に関しては、配信スタンドというのが必要なので、まあ、その配信プランによってですけども、例えば1万円ぐらいの、リスクというのはありますけども、1万円っていうのはね、ビジネスをするのに1万円っていうのはね、払えなかったらあんまビジネスとかって考えない方がいいぐらいの価格になってくるんで、1日330円ですからね。リスクっていうようなリスクってないですね。だって飲食店だったらね、数百万円、500万円とか1000万円とかかかるわけなんで、それに比べたら1万円ってリスクというほどのリスクでもないですよね。っていうような もうほとんどリスクなくできるので、僕はオンラインサロンとかその情報コンテンツの販売が非常にいいんじゃないかなというふうに考えているわけですね。っていうようなことを5回目では伝えます。すごく長くなってしまってすいません、でもだいぶ、細かく説明できたんで、伝わったんじゃないかなと思います。5回目でやることっていうのはそういうことですね、よろしいでしょうか。では今回は以上です。失礼します。